レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業職が嫌われるのはなぜでしょうか？
なるほどね、はい、営業職ね、嫌われますね。千田さんは営業についてくださいって言われたら千田さんどう思いますか？
嫌です。
なんで嫌なの？
なんとなく
なんとなく、はい、うん、多分いろいろ理由があるんだけど、そのうちの一つとして、大きな一つとして、あの嫌なお客さんとかでもその頭を下げて売らなきゃいけないみたいな、で自分の感情を押し殺してそのお願いしなきゃいけないみたいなのがあるかなと思うのよ。もちろんその断られるからっていうのもあるとは思うんだけど、その横柄なお客さんとかにそのペコペコしてね、お願いしなきゃいけない、ごまをすらなきゃいけないっていうのがあるんじゃないかなと思うわけね、うん、自分を押し殺してその会社のため、売り上げのためにやらなきゃいけないみたいなのがあるんじゃないかなと。お客様は神様で、営業マンは奴隷みたいな、そんなあの間違った、ね、認識が結構あの広がっているので、俺奴隷にならなきゃいけないのかみたいな感じで考えてる人がいてると思うわけね、うん、多分それ結構大きな要因かなと思います、嫌われる理由として。うん、まあ、俗に言うその米付きバッタ営業とか言って言われたりもします。お願い営業とも言われていますし、まあ、あの僕はちなみにどういう営業をしていたかっていうと、まあ、人に頭を下げるのが あまり好きではなかったものですからお願い営業は僕は今までしたことがありませんよと。どっちかっていうとお客さんよりも上に立とうと思っていたわけね。で上に立つためにはどうしたらいいのかなっていうのを考えていました。で上に立っていたらお客さんが頭を下げて来てくれると。でお客さんより下になってくると、あの営業マン僕が頭を下げてお願いしなきゃいけなくなってくるっていう。で僕はさっき見てたようにお願いしたくなかったから僕は売ってあげますよっていうポジションでいたかったわけよ。でお客さんがお願いしますっていうあのお客さんよりも上に立ちたかったっていうことね。うん、もし営業職の方、これから営業マンで頑張らなきゃいけないんだって、と思ってる人がいてたら、まあ、僕がやってきた営業、まあ、B2C になっちゃいますけど、まあ、頭を下げずにね、どうやって営業してきたかっていうのを、まあ、ちょっと言えれればなというふうに思います。まあ、概念的なものでもあるんだけど、お客さんよりも上に立ちましょうねと。で上に立つには僕は3つあるかなと思います。お客さんよりも上に立つには3つのことをやりましょうねと。まず1つ目が、知識をつけるってこと。圧倒的な知識が必要です。商品の知識は当たり前ね、商品の知識がないと売ることができないから、商品の知識は完璧に分かっておくべきです。で自分の商品以外にもその他のメーカーの商品との その比較だとか、メリットやデメリットっていうのをちゃんと分かってなきゃいけないですよと。でそのメリットやデメリットを説明できるね、それぐらいの知識が必要ですよ。で商品だけじゃなくて他の知識もいっぱいいりますよということですね。で僕はちなみに営業の時に太陽光 の説明以外にもいろんなこと言ってました。人の寿命とか年金の話とかね、そういうことをいっぱい喋っていたわけね。 うん、これからの時代はこうなっていきますよなんてことも言っていました。そういういろんな知識を身につけて、その商品クロージングの時とかね、商談の時にそれ以外のことも話ができて、お客さんがわすげーっていうふうに思わせることができるかどうかっていうのが必要かなと思います。うん、まあ、僕は当時2012年2013年の頃にそのライフシフトみたいな話を言っていたわけですよ。その人生100年時代になりますよみたいなことを言ってたわけね。まだライフシフトが発売される前ですからね、うん、そんなことを言ってる営業マンは多分誰もいなかったと思いますし、アプローチブックってペラペラペラペラみんながねめくっていく中で、僕は iPad を使って営業してたりしてたわけね。まだ誰もが iPad をほとんど持っていない。 iPad の普及率は確かね 5% ぐらいの時とか95% の人は誰も持ってないみたいな時に iPad を持って、そしたらお客さんもわーすごいとか言ってくれてたわけね、うん、iPad で営業する人初めて見たって。今は普通やけど、もうそこら中でやってはるけど、当時僕ぐらいしかいなかったわけね、うん、それぐらいその人よりも上に立とうと思ったら、まだ人が持っていないものを持つべきだし、人がまだ仕入れていない情報を身につけているべきだしみたいな。じゃあそういう知識とか情報って何で手に入れるんですかって言ったら、今だったらめちゃくちゃ簡単やね。 YouTube もあるし、そのインターネットですね、ネットサーフィンしたらいろいろ出てくるじゃない。まあ一番いいのは本を読むっていうのも大事だし、やっぱ本を読んだ方がいいと思いますよ。活字を読みましょうね、活字を。高倉健さんも言ってますけど、高倉健さんが言ってたわけじゃないんだけどね、活字を読めば顔が成長するっていうふうに言われていますから、まあ、そういうのを読んで、お客さんよりも上に立つためにはまず知識が必要ですよと、いろんな知識を身につけましょうねと。でじゃあ2つ目何かっていうと、お客さんを選別するっていうのが大切かなと思います。お客さん選別しましょう。はい、いる客いらん客みたいな感じで、自分のお客さんはどういうお客さんなのかっていうのをまず知っておくべきです。で自分のお客さんじゃないお客さんが目の前に現れたらどうするべきか、いらないからねそんな人は自分の客じゃない人が来てるんだもん、それはもう間違って来られてるわけだから、それはもうよその方へ行ってあげてくださいねっていうことね。例えば、僕だったらね、価格の安さで判断するんじゃなくて、例えば商品の品質だとか工事の品質とかも含めて、そういうトータルバランスで考える人っていうのが僕のお客さんだったわけね。価格が安いから判断するっていう人は僕のお客さんじゃないわけよ。だからそういうふうに価格の安さだけで判断する人が紛れ込んできたらどうするのかっていうと、僕は断ってたわけね。これ僕のお客さんじゃないんで、よそ言ってくださいと。でその人がもしうちで契約してしまったら、必ずね、インターネットで調べたらもっと安い業者があるよねと、だからもっと安くしてよとか言ってくるわけですよ。お互いが時間の無駄だし不幸になるだけだから、そんなやめた方がいいですよと。でお願い営業していると、そこでお願いしますって言わなきゃいけないわけよ。そんなの無駄やと思うのよね。だってお客さんはその人は価格が安いところで契約したいって言ってるわけよ。工事の品質なんか二の次やと、商品の品質なんか二の次やと、何もそのね、すごいいいやつが欲しいって言ってるわけじゃないんだと、安けりゃ何でもいいんだっていうふうに言ってるわけね。お肉で言ったらオージービーフでいいんや言うてはるわけよ近江牛や松坂牛や神戸牛を求めてるわけじゃないわけね。そんな人に例えば、ね、近江牛や松坂牛を紹介してても お互いがね、損すると思うのよ。いやこれ例えば、まあ、滋賀県だから近江牛って言っちゃうけど、いや近江牛でもグラムでこれだけの価格やったら結構安いんですよっていうふうに言ってても、いやいやいやいやいや、待て待て、スーパーで売ってるステーキのお肉やったらもっと安いやないかと、オージービーフはもっと安いぞなんて言われてきたら、もうそらそこで買ってよっていう話じゃないそれはもうマッチングしてない、ミスマッチだから、それはもうよそ言ってもらった方がいいですよと。だからお客さんを選別しましょうねと。自分のお客さんは一体誰なのかっていうのをちゃんと分かってなきゃダメですよと。じゃないとものすごいストレスになると思います。はい、自分のお客さんじゃない人、例えばやからみたいな人が出てきたり、面倒くさい人が出てきたりとかしたら、僕は何してたかって言ったら、携帯電話の番号を名刺に書いてたわけね。間違ってそんな変な人に渡してしまって、例えばなんかエラーが出たっていう風になったら、おいエラーが出たぞと、今すぐ来いなんて言われたらさ、しかも夜の10時11時によ例えばオール電化を打ったとして、おいお風呂入れないぞって、今すぐ直せこらとか言って言われたら、たまったもんじゃないわけよ、携帯電話なんかにかかってきてて。それはもしなんかかかってきたら対処するよと。でも 壊れたエラーが出たって言われたらメーカー呼びますねっていう話よ、はい、でメーカー今その夜の10時から来てくれませんよと、明日になりますよって話やのに、許さんぞそんなもん今すぐ来いなんて言われたら、俺が言ったかってたもう何もできないわけね、どうにもならないよと、もうそんなのはたまったもんじゃないよと、もう経験したことあるんですよ僕まあ、ちょっと体験談言っちゃうと、その本当オール電化のオール電化で、はい、でその当時ねすっごい雪が積もったわけ、
はい、
ですごい雪が降って、でほそお客さんが電話かかってきたわけ、
はい、
お湯が出ないと、でおそらくあのエコキューとかエラーが出てるわけじゃないんだと、
はい、
でおそらくねあの配管が凍ってしまってるんだろうっていう話になってたわけよ、
はい、
うん、ほそしたらさあの今すぐ来いって言われたもんね、
はい、
今すぐ来てお湯が出るようにしろとか言って言われたもん、
は
い、ええー、よね、こちら側としてで一応行ったのよ、で行ったらそのお客さんの奥さん、あお母さんか、お母さんがいてはって、でいやごめんね来てもらって、雪の中やで、雪ぼめっちゃ降ってるんやから膝まで積もって、もう雪積もってる状態よ、ザクザクザクって言って、であすいませんって言って、でいやあのお湯が出ないって話なんですけどって、でエラーが出てるわけじゃないんですって言って、でいやこれもしかして凍ってる可能性が高いですね、もう雪もそんな状態だから、はい、そしたらそのお母さんはごめんねと、でうち その息子が電話で言ったかもしれんけど、その要は水も出ないんだと、
はい、
うん、で、でうちもよくあると、でご近所さんももう水もお湯も出ないんだというふうに言ってると、凍っててと、
はい、
で配管のどっかでその水がね凍ってしまってる、もしかしたらからんあの蛇口のところで凍ってるかもしれんし、どっかの配管のところで凍ってるかもしれん、どこで凍ってるかは分からないんだけど、まあ、でもこれは辻さんのせいじゃないよねと、でもみんななってるし仕方がないよねって言ってって言ってくださったのよ、そのお母さんは、
はいはい、
で、あ、はい、すみません僕じゃちょっともうごめんなさいと、あの直せないですって言って、でそのお客さん旦那さんね、
はい、
そのお母さんの、まあ、息子さんね、その電話せえって言われてるから、まあ、家着いたら電話しろよとか言って言われたのよ、
はい、
であちょっと電話しろって言われてるんで、あの電話しますねって、でもうどうにもならないってことを言おうとしたわけよ、
はい、
でお母さんも別にもういいよっていうふうに言ってくれてるし、
はい、
こんな雪の中来てもらって申し訳ないとか言われながら、で電話かけようと思ったらお母さんが、いやほんともったいない、 もったいないというかね、いやいや家の電話からかけていいよっていうふうに言ってくださったのよ、
はい、
ああすいません言って、でお母さんがその息子のね電話でしょっつって、ではいどうぞって渡してくれはったのよ、
はい、
であもしもしって言って、であの辻ですけどっていうふうに言ったら、お前誰の電話でかけてんだよとかって言われるわけよ、
はい、
えっつって、いやお母さんがかけていいよって言われたからみたいな、
はい、
お前の携帯で今すぐかけ直せとかってガチャーとかって切られて、言うて、で携帯でかけ直して、
うん、
ふざけんなとかでもバリ雑言ポッコーン言われて、はい、でもう仕方がありませんみたいな、で申し訳ございませんって言って謝ってピッて切って、はい、何やねんこいつはって、でお母さんはそのいてはったからね、
はい、
電話こっちでもうなってるのが聞こえてるわけよ、
はい、
でその子供もいてはるんだね、
はい、
要はおばあちゃんがいてお孫さんがいてて、
はい、
ごめんなさいねごめんなさいねって、いやいやいいんですいいんですすいませんって、で僕の放送ごめんなさいねって、もう心の中で、
はい、
俺のせいちゃうがなみたいなでお母さんも言ってくれてるわけよ、母屋、
はい、
と離れがあって、その離れの方ももうあのガス給湯器だ、そういうボイラーがあって、
はい、
そこもお湯が出ないのよって言って、だからもういいよいいよって言ってくれてはんのに、そこの人だけはもう絶対許さんぞとか言ってもうゲイゲイゲイゲイってくるの、もうめちゃくちゃ嫌だったもうそんな経験もしてるから、もうそういう変なやつには絶対売らんとこうというふうに思ってたわけね。だからお客さんを選別しましょうねと、あの選別しないとさっきの僕みたいにものすごい理不尽な目に遭いますよと、もうふざけんなと思ったもんねその時は。で3つ目何かっていうと、さっきとちょっとかぶってくるんだけど、断る勇気を持ちましょうねと、うん、断る勇気絶対必要です、はい、あの嫌なら断っていいですよっていう言葉をテクニックで使うんではなくて、その本気で思っているかどうかでその重みが違ってきますよと、見込み客を目の前にして断る営業マンってあんまりいないわけね、なかなかいないと思います。どうにかして買ってほしいと思うのが営業マンの、まあ、悲しい差がっていうか心境なのよね。よっぽど腹が据わっていないと断ることなんかできないわけです、うん、特に売り上げがなくて困っている状況の時なんか特にそうね。歯を食いしばって断ることができるようになると、おのずといいお客さんがやってきますよと、 逆に売り上げがなくて困っている時ほど買ってほしいとばかりにヘコヘコしたお願い営業をしてしまうと、質の低い客がね目の前に現れてくるんですよ。で欲しいから売り上げがでそこに売るでしょ。そうしたらもう悪循環が始まってくるわけね。たった一人の質の低い客と付き合うとずっと振り回される羽目にもなるし、体力も精神力もくたびれてしまいますよと。だから断る強さを持ちましょうねと。周りからなんてもったいないなんて言われてももう大丈夫やと。そんな質の低い客はそのあなたじゃなくてね、ライバル会社に譲ってあげた方がいいと思うよ。きっと泣いて喜ぶと思うしね。だから3つです、はい、知識をつけるってことと、お客さんを選別するってことと、断る勇気を持つ。この3つを持つことでペコペコするお願い営業をしなくても済むから、お客様は神様で営業マンは奴隷みたいな、そういうのがなくなってくるわけね。僕のそのエコキュートの、事例があるようにね、凍ったぞ、おいっつって怒鳴られて、今すぐ来いなんて言われたからね、本当に。で行ったら行ったでみたいな話がやっぱあるわけね。もうそういう他にもいろいろあるんですよ、はい、いっぱい経験してますから。でその時にそういう嫌なお客さんから電話がかかってくると、その携帯電話が鳴るのがもうストレスになるのね、嫌 やし。で着信音がプルプルプルプル、まあ、プルプルじゃないけどこう鳴った時にうわっこううわってなるのよね、
はい、
うわ誰やろみたいな感じで、うわ出なきゃみたいな。それが小さなストレスがもういくつもいくつも積み重なってくると、やっぱり心がポキッと折れてしまう瞬間が来てしまうから、その心がポキッと折れるぐらいやったら、もういらん客は捨てたらいいと思う。切ってしまえって本当に言いたいので、なんかペコペコお願いする営業、こんなことやってるとやっぱり営業マンっていうのは嫌がられる職業にもなるし、で茶道さんも嫌ですっていうふうに言われるようにね。で逆に僕みたいにそのお客さんよりも上に立とうと、上に立つためにはどうしたらいいのかっていうふうなことをやっていると、僕はね、一番最初即決営業やってる時は営業なんていう仕事はいつまでもやる仕事じゃないと思っていました。茶道さんが嫌だって、他のみんなも営業なんて嫌だっていうように、もう嫌だと思っていましたからね。20代の時しか俺はやりたくないと思ってたけど、40代になって今もできますよと。なんでですかって言ったら、お客さんが頭を下げてよろしくお願いしますって言ってくれるからね、
はい、
相見積もりなんかもほとんどないですよと、まあ、仮にあったとしてもほとんど僕の方で売れますよって話になりますから、まあ、ぜひねそのペコペコお願いするだけが営業じゃないですよと、
はい、
自分が上に立ってお客さんがお願いしますって頭を下げてくれるような営業もありますよと。そのためにはさっき言った3つやっていきましょうね。知識をつけることですよと、お客さん選別することですよと、断る勇気を持ちましょうので、これさえやればいい営業ができると思いますよということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。